ございます。渡辺舞子です。旭川出身の作家三浦綾子さんの代表的な作品といえばこちら氷点です。この氷点が世に出てから今年でちょうど50年ということで、今回は氷点の魅力に迫ります。
氷点の物語の中には旭川市内のさまざまな場所が登場します。三浦綾子さんのご主人光代さんと一緒に思い出をたどりながら巡ります。
氷点というタイトルどうだ、私が提案した。
センセーショナルな登場から半世紀、読まれ続けて810万部、今もなお読む人の心を捉えて離さない氷点の魅力とは。
三浦綾子旭川の世界財産だと。
6月のマイタウン旭川は、読まれ続ける旭川の世界財産、氷点50年。旭川市神楽にある外国樹種見本林、氷点の重要な舞台となる場所です。時折エゾリスが顔を覗かせるこの緑豊かな森の一角に三浦綾子記念文学館があります。平成10年全国の三浦文学ファンからの募金をもとに建てられた民営の文学館なんです。
全国の文学館の中でも小説の舞台の中にある文学館っていうのは珍しいと思いますね。
そうなんですか、
はい、見本林を眺める窓に施されたステンドグラス。館内には自筆原稿などの資料が数多く展示されています。三浦綾子さんは大正11年に旭川で生まれました。敗戦により挫折を味わった教師時代、そして10年以上にもわたる療養生活などを経て、当時雑貨店を営む主婦だった三浦さんは朝日新聞の1000万円懸賞小説に応募。731作品の中から氷点が見事入選し注目を集めました。今から50年前、昭和39年のことです。
これはもう大きな話題になって、その当時は氷点ブームというふうに言われるくらいの本当にすごいブームだったんですね。映画ドラマ化はですね9回されてるんですよ。これも日本でこれだけです。
一躍人気作家の仲間入りを果たした三浦さんは、平成11年に77歳で亡くなるまで旭川で暮らしながら小説やエッセイなど82の作品を世に送り出しました。
氷点は俗氷点と合わせて810万部呼ばれてるんですね。
810万部、
はい、毎年毎年ベストセラー的に読まれてるんですよ。読まれ続けて50年っていう作品はなかなかないと思いますね。
発表から50年が過ぎてもなお大勢の人々に読まれ続ける氷点。地元旭川には氷点の名をつけたお菓子のほか、氷点橋に氷点通りもあり、旭川はまさに氷点の町。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
三浦綾子さんのご主人で文学館館長の光代さんです。今年で90歳。氷点には旭川市内のさまざまな場所が登場します。今回は光代さんと一緒に物語の舞台となった思い出深い場所を巡ります。まず訪れたのは、ここから全ての物語が始まる外国樹種見本林。この場所を舞台にしようと提案したのは、当時営林所勤めをしていた光代さんでした。
私はまだ綾子は小説も何も書かないうちから、よく営林局、営林所のね、昼休みによくここへやってきてね、でよく見てたんですよ。綾子は氷点を描くときに舞台をどこにしようかなと言いまして、そしたら神楽の、そうだ、見本林の近くにその主人公の家があることにしたらいいだろう、 言いましたら、あそこはいいわね、喜んで。
風は全くない。東の空に入道雲が高く日に輝いて作りつけたように動かない。ストローブ松の林の影がくっきりと地に濃く短かったという見本林の書き出しから始まる物語は、ある事件を発端に夫婦、親子、友人など人々の関わりの中で愛と憎しみが描かれていきます。そして注目を集めた氷点という印象的なタイトルは、光代さんのひらめきから生まれたといいます。
小説の主人公の陽子というね、少女はお父さんが人殺しをしたと聞かされて、そうではなかったんですけど、もう私心が凍えて生きていく気力もなくなったっていうことの遺言を書いて、そうだな、心が凍えてなら凍えるギリギリの氷点、タイトルどうだろうなと思いましてね、どうだタイトル氷点どうだって、あら素敵ね、してくるも喜んでくれました。
物語の終盤、自分の生い立ちの秘密を聞かされたヒロイン陽子は、悲しみと絶望の果て、日本林で自ら命を絶とうとします。けれども今陽子は思います。一途に精一杯生きてきた陽子の心にも氷点があったのだということを。私の心は凍えてしまいました。片時も目が離せないストーリー展開、そして意外な結末。氷点がロングセラーとして読まれ続ける理由がここにあります。続いて訪ねたのは旭川の六条教会。ここも物語の中に登場する場所なんです。
あの日曜日はね、大体5列目のその辺にいつも座ってますわ。
昔からずっとこの辺りでお話聞いて、
昔からそうですね、大体こうですね、
昭和34年綾子さんとの結婚式を挙げた場所がここ旭川六条教会。光代さんが35歳、綾子さんが37歳でした。その頃とは建物もすっかり変わりましたが、敬虔なクリスチャンである三浦夫妻にとって今もかけがえのない場所の一つなんです。そして光代さんと綾子さんがよく足を運んだという喫茶店がこちら、チロルです。歴史を感じる趣のある建物、旭川の中心街で70年以上続く老舗の喫茶店で、氷点の中でも登場します。
こちらにはお二人で来られたことっていうのはあるんですか？
二人で来ました。
あ、そうなんですね、こちらの場所はお二人で来られていた時から変わらないんですか？そうです、
変わりませんね。
人気作家として確固たる地位を築いた綾子さんですが、生涯旭川を離れることはありませんでした。地元の風土や歴史、人々との関わりの中からさまざまなヒントを得て執筆活動が続けられました。作品にはふるさとへの熱い思いが込められています。
やっぱり旭川がいいとこだと、好きなとこだなと思って、私と同じだったと思いますよ、それだけ魅力があったというか好きだったんでしょうね。旭川は好んでたんだと思いますよ。
旭川の愛が作品に出てるということですか？
そうですね。
氷点が読まれ続けて50年、より多くの人に三浦文学の世界に触れてもらおうと、出版社小学館により全作品の電子書籍化が実現しました。データを購入すればタブレット端末のほか、 パソコンやスマートフォンなどで気軽に読むことができます。
去年からね、電子全集というこの三浦絢子の作品を全部読めるようにしたんですね。絶版になっているのも含めて日本の作家の中で初めてなんですが、82作品を全部集めて電子全集、三浦絢子全集ということで配信をしていただいたんです。これから読み続けていただけるということが何よりね、私どもにとっても嬉しいことですし、
さらに氷点50年の今年、記念事業や商品開発が目白押しです。文学館では氷点をはじめ三浦文学の世界をさまざまな角度から深く読み解く3連続企画展が現在開催中です。また三浦絢子さんのエッセイ集ごめんなさいと言えるや氷点の研究本などが出版されました。そして氷点の名がついた地ビールやユニークなブック型のラーメンもお目見えしました。このほか朗読会や文学講座などのイベントも予定されています。詳しくは三浦絢子記念文学館のホームページをご覧ください。
僕は三浦絢子朝日川の世界財産だと、世界に誇ることができるあの財産だと、この機会にもう一回氷点というのはどういう小説だったか、そしてそれ以降書いた三浦絢子さんの作品もですね、皆さんに読んでいただきたい。そして朝日川の地元のことを書いてますんで、作品の舞台をですね散歩していただいたりしてほしいと思いますね。
旭川を舞台に繰り広げられる氷点の物語を通して、地元に根ざした三浦絢子さんの郷土愛もきっと感じることができるでしょう。広報旭川市民朝日橋7月号でも氷点50年についてお伝えします。こちらも合わせてご覧ください。毎回クイズ。それではクイズです。50年前、三浦絢子さんが作家デビューした当時の職業とはさて何だったでしょうか。1番、小学校の教師。2番、雑貨店の主婦。この2つの中から選んでください。クイズの正解者の中から抽選で5人に旭川のお菓子氷点と50年記念コースターをセットにしてプレゼントします。応募はハガキまたはファックスメールで、答えと住所、氏名、年齢、電話番号のほか、この番組へのご意見ご感想を記入の上、旭川市役所の広報係までお送りください。締め切りは6月30日の消印有効です。先月のクイズは1番の肩栗が正解でした。